変えてくれるかも。東京観光ならハトバス、小さな旅が詰まっています。
そうですね、まあ僕の経験というか肌感覚で言うと、めちゃくちゃいいです。僕の肌感覚だとこれがあればずっと快適ですね。あくまでも僕の肌感覚ですけど、さらっとしててひんやりしててもう最高ですね。
エアリズムを着た感想を肌感覚で話しています。肌の感覚快適、エアリズム、ライフとウェア、ユニクロ。
朗読、斉藤匠。
深夜特急オンザロード第7章、カニの子らの家、インド一。食べ終わり、感情を払う段になった。あるいは男がおごってくれるのではないかと甘い期待を持ったが、自分が払った後できっちり三つに割って請求してきた。当然のことなのに、その男の手にかかると同じ行為が妙にみすぼらしく見えた。それから男の奔走が始まった。インド航空に行き、席の予約をし、荷物の重量の割引を求め、インドの文化関係の官庁の出先機関へ回り、買った楽器が商売用ではなく文化的な目的のためのものだというお墨付きをもらおうと必死に粘った。そこまでは私も付き合ったが、さすがに馬鹿らしくなり、途中で二人と別れた。医大生はそのように駆けずり回ることが結構面白いらしく、今日一日は男と行動を共にする、とのことだった。すっかり男を頼り切っている。ほんの少し前までは、医大生にまとわりつかれているようで煩わしかったが、いざ他の誰かとどこかへ行ってしまうということになると、妙に寂しい気がする。それに、実際的な面からしても困ることがあった。早速、明日から泊まる宿を見つけなくてはならない。二人だからあのような部屋に泊まれるが、一人で73ルピーは払いきれない。またかと思うと、少し憂鬱になった。それにしても、旅というのは相棒がいると随分便利なものだということが分かった。部屋代も割安になり、何より食事の時に一人で黙々と食べなくて済む。そんなことを考えていると、あの医大生もただ旅慣れていないだけで、さほど饒舌ではなく、はったり屋でもなく、道連れとしては悪くない相手だったのではないか、と思えてくる始末だった。もっともそれは、一人で長く旅を続けてきたための、ちょっとした気の弱りだということは、自分でもわかっていた。ひとまず私はホテルに帰ることにした。その途中、通りに面した工事現場で何やら式典のようなものが行われているのが見えてきた。何の気なしに中に入って聞いてみると、起工式だという。どうやら地下鉄の駅を作るらしい。セレモニーが終わり、参会者全員にインド風の菓子とコーラが配られる。 私に事の概略を教えてくれた若い技師が、私にも持ってきてくれた。そして食べろと勧める。しかしその場で口にするのはためらわれた。私の周囲には、恨めしそうにじっとこちらを見つめている、何十人もの工事妊婦がいたからだ。他国者の私にくれる菓子はあるのに、しかもまだ十分に余っているのに、工事の実際の担い手である彼らには、決して配られないのだ。なんだかすまないような気持ちになって、近くにいる一人にあげようとすると、その若い技師にパンと手を払われた。余計なことはしないでくれ。癖になる。それが彼の言い分だった。泥の上に飛び散った菓子の破片に、数十人の妊婦たちが群がり、奪い合った。私は声もなくその場を立ち去った。サダルストリートに戻り、明日からの宿探しをした。しかし、サルベーションアーミーをはじめとして、安宿はどこもいっぱいのようだった。稀に空きベッドのあるホテルが見つかっても、泊まるのは明日からだと言うと、明日また来てくれ、と面倒くさそうに追い払われた。明日は明日のことだ。私もそのうちに、やはり明日は明日の風が吹くのかもしれない、といった気持ちになってきた。次の日の朝、医大生はカトマンズに立っていった。私は部屋に荷物を置いたまま、サダルストリート界隈の安宿を当たったが、あいにくどこにも空きがなかった。やはりカルカッタでは風が吹かないことになっているのだろうか。私はがっかりしながらホテルに帰り、荷物をまとめてフロントで訪ねてみた。この近くに別の安宿街はないだろうか。カトマンズに行くんじゃなかったのか？フロントにいた中年の男が意外そうに言った。それだけさ。僕はしばらくカルカッタに滞在するつもりなんだ。すると、どうしてここを出るのかと尋ねてきた。私が一人では部屋代を払いきれないからと説明すると、それなら料金を一人分にしてやるからここにいろと勧めてくれた。要するに半額に負けてくれるというのだ。このホテルはあまり客がおらず、部屋を遊ばせているよりは、半額でも金が入った方がいいという向こうの事情もあったのだろうが、私はインドの人に初めて示された好意として、その申し出をありがたく受けることにした。私はその日から、そのホテル、リットンホテルを根拠地として、カルカッタの街をうろつくことになった。 このサダルストリートは、サルベーションアーミーの前であったヒッピーが言っていた通り、確かに便利なところだった。とにかく周囲には食堂がいくらでもある。しかも嬉しいことに、味のしっかりした中華料理屋が数軒あり、カレーに飽きれば、チャーハンやタンメンを食べることができた。また近くには、ニューマーケットというバザール風の一大商店街があり、そこに行けば、日用雑貨はもちろんのこと、土産物から金製品まで手に入らないものはなかった。ニューマーケットで扱われているのは品物だけではなかった。闇ドル買いもその重要な収入源であるらしく、ニューマーケットの中の数人の商店主が元締めを兼ねていた。サダルストリートからチョーリンギー通りに出てくると、必ずその手下に声をかけられる。
マスター、チェンジマネ
ー？しかし、彼らは実際に金を変えられるほどの視力があるわけではなく、興味を示した相手に食い下がり、レートの交渉をした後で、ニューマーケットのボスのところまで案内するのだ。私が初めて闇でドルを買えたのは、医大生がカトマンズに向かい、一人でリットンホテルに泊まることになった、その日の午後のことだった。手持ちのルピーがそろそろ底をつきそうになり、どうにかしなくてはと考えていると、ニューマーケット近くの映画館の前でたむろしていた男たちの一人に、声をかけられたのだ。彼らは複雑に入り組んだニューマーケットの施設ガイドとも言うべき男たちで、文字通りのガイドもやれば、特定の商店のための客引きもやるし、闇ドル買いの仲介もするという連中だった。
チェンジマネー？
私に声をかけてきたのは、鼻の下にひげを蓄えた、なかなかスマートな若い男だった。
レートは？
尋ねると、若い男は1ドルが 8.4 ルピーだという。前日の力車引きは、8ルピーというのが最初の一声だったから、かなり期待が持てそうな気がした。しかし、そんな様子は煙にも出さず、それなら買えるつもりはないと歩き出すと、
How much? How much? と叫び、
例の駆け引きが始まった。じっくり腰を落ち着けて交渉していくうちに、8.4 が 8.7 にまでなった。これくらいが上限かなと思えたので、8.7 で手を打つことにした。
いくら買える？
20ドルくらいだな。私が答えると、若い男がさらに尋ねてきた。
20ドル札は持っているか？
持っているけど、それがどうかしたのかい？
20ドルを20ドル札1枚でチェンジするなら、 8.75 にしてもいい。どうして20ドル札なのだと尋ねると、闇のマーケットでは20ドル札に限らず、札は大きければ大きいほど喜ばれるのだという。100ドル札なら9ルピーにもできる。高額紙幣の方が使いにくくて困るのではないかと思うのだが、このインドではそうではないらしい。闇の金だから持ち運びに便利な方がいいのかもしれない。いずれにしても彼が本当に信用できるガイドかどうかがわからない以上、100ドルなどという単位は無縁だった。
アメリカ演劇界の巨匠アーサー・ミラーの脚本によるスリリングに展開する悲劇。ニューヨークを舞台に橋の下で身を寄せ合う人々を生々しく描いた社会派ドラマ、パルコプロデュース2023橋からの眺め。出演、伊藤英明、酒井真希、福地桃子、松島翔太、和田雅人、高橋克実。 TBS ラジオ公演で9月2日から24日まで東京芸術劇場プレイハウスで上演。詳しくは03-3477-5858パルコステージまで。
TBS ラジオ公演ワンス、ダブリンの街角でインコンサート。トニー賞8部門を受賞した大ヒットブロードウェイミュージカル、コンサートバージョンの初来日公演が決定。8月4日から13日まで渋谷東急シアターオーブにて上演。詳しくは公式ホームページをご覧ください。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、ハトバス、ユニクロ、他各